20就任の挨拶。副議長田中隆、顔写真があります。3月定例会において副議長に就任いたしました。富士見市では2021年度から始まる今後20年の将来都市像を示す富士見市総合計画を策定中です。議会としても富士見市を取り巻く環境が大きく変化する中で、市民の皆様の声をしっかりと伝えていきたいと思います。議会全体が市民の皆様の期待に応えられるように、チーム議会の一員として、議長とともに、より良い富士見市、より良い富士見市議会のために、一層尽力してまいりますので、ご支援、ご協力のほどよろしくお願いいたします。22、陳情審査報告。総務常任委員会、陳情第2号。香港当局に事態の改善や在留邦人の安全確保等を求める決議の採択を求める陳情。不採択。陳情者、香港の人権問題を考える埼玉県民の会。小野和治。文教福祉常任委員会、陳情第1号。次期中学校歴史教科書採択に関する陳情。不採択。陳情者、若松博。23、意見書要旨。中高年の引きこもりに対する実効性ある支援と対策を求める意見書。政府が中高年層を対象に初めて実施した全国規模の調査結果が昨年3月に公表されたが、40歳から64歳の引きこもりが全国で約61万人に上るという推計は、社会に大きな衝撃を与えた。引きこもり期間の長期化や高齢化により、高齢者の親と共に社会的に孤立するケースも少なくない。政府としては、これまで都道府県政令指定都市への引きこもり地域支援センターの設置や、引きこもりサポーター養成研修、派遣事業を行ってきたが、今後はこれまで以上に実効性ある支援と対策を講じるべきである。よって富士見市議会は政府に対し、下記の事項について早急に取り組むことを強く求める。1、より身近な場所での相談支援を行うため、自立相談支援機関の窓口にアウトリーチ支援員を配置し、同行相談や信頼関係の構築といった対本人型のアウトリーチ支援を実施すること。また、自立相談支援の機能強化に向けたアウトリーチ等を行うための経費については、新たな財政支援の仕組みを創設すること。2、中高年の引きこもりにある者に適した支援の充実を図るため、市区町村による引きこもりサポート事業のさらなる強化を図ること。具体的には、中高年が参加しやすくなるような居場所づくりやボランティア活動など、就労に限らない多様な社会参加の場の確保、さらには家族に対する相談や講習会などの取り組みを促進すること。3、8050問題など、世帯の複合的なニーズやライフステージの変化に柔軟に対応できるよう、断らない相談支援や伴走型支援など、市区町村がこれまでの制度の枠を超えて包括的に支援することができる新たな仕組みを構築すること。提出先、内閣総理大臣、厚生労働大臣。貸出用ヒアリングループに国の補助の拡大を求める意見書。高齢社会となる中で身体障害者とは認定されない中度軽度の加齢性難聴者への補聴器購入費補助制度やハード面の整備は急務の課題である。 厚生労働省は、2019年度から、障害者ICT サポート総合推進事業を新設し、この中で、都道府県政令指定都市、中核市が貸し出し用ヒアリングループを整備した場合は、費用の2分の1を補助する制度を開始した。すでに実施しているところも補助の対象になり、千葉県船橋市では国から2分の1、県から4分の1の補助がつくと聞く。よって、富士見市議会は政府に対し、すべての自治体でヒアリングループの設置が促進されるよう、補助の対象を市町村にも拡大していただきたく要望する。提出先、内閣総理大臣、厚生労働大臣。全文は、議会ホームページ及び議会事務局で閲覧できます。4. 富士見市の将来を考える特別委員会を設置しました。現在、市で策定中の富士見市総合計画について、計画内容の検討や市議会としての意見を集約して、総意を執行部へ提案する場として、また、条提案を審査するため、議員全員が委員となって構成する総合計画検討特別委員会を設置しました。設置期限は審査及び調査が終了するまでとし、閉会中の継続調査としました。25、議会の ICT 化を目指して、2月10日、富士ソフト株式会社の社員の方を講師に迎え、モアノート研修を実施しました。市議会では平成29年5月よりタブレット端末でモアノートペーパーレス会議システムを導入し、議会運営に活用しています。当日は20人の議員が出席し、実際にタブレットを操作しながら基本的な機能の再確認や新しい機能の説明を受けました。26、持続可能な開発目標とは。1月22日、市議会では、株式会社ふるさぽの中島達郎氏を講師に迎え、SDGs 研修を実施しました。研修目的は、国連において全会一致で採択され、世界の共通言語となりつつある SDGs について学び、これからの議員活動に役立てていくことです。当日は20人の議員が出席し、座学で講師の説明に耳を傾けた後、ロールプレイングを通じて地方創生を体感できるカードゲームを実施し、全員が積極的に取り組みました。机に並べたカードを囲んで研修会の様子の写真があります。21、議会内人事改選。今定例会において副議長選挙が行われました。選挙結果は以下の通りです。副議長選挙の結果、田中隆20票、当選。議会運営委員会委員に斉藤隆博議員が選任されました。また、同委員会の委員長の補選が行われ、関野金太郎委員が委員長になりました。下記の特別委員会が設置され、委員の選任及び正副委員長の補選が行われました。総合計画検討特別委員会、定数21人、欠員1人、委員長斉藤隆博、副委員長根岸美沙夫、委員は正副委員長を含む全議員。27、次回6月定例会の予定。6月2日火曜、開会、議案説明。5日金曜、議案総括質疑。9日火曜、10日水曜、18日木曜、常任委員会。11日木曜、 12日金曜、15日月曜、16日火曜、17日水曜、市政一般質問。23日火曜、委員長報告、採決、閉会。日程は変更になる場合もあります。28、議会映像をインターネットで配信中。ライブ中継、本会議を生放送。録画映像、会議終了後1週間程度で配信。スマートフォン、タブレット、パソコンで視聴できます。富士見市議会で検索。29、市民の声。富士見市にもっともっと笑顔を。月岡秀美。ララポート富士見がオープンして5年目を迎えました。私も地元で商売をしており、影響がなかったとは言えません。休日には多くの方が市内外から来店し、特に若いファミリー層で賑わっています。地元の商店も一点一品運動、毎月23日は富士見の日イベント等を実施し、盛り上げようと試みておりますが、まだまだ PR 不足は否めません。そこで提案です。ララポート富士見内にアンテナショップとして知って、見て、買ってもらう情報発信の場、富士見ポートを開設してはどうでしょうか。自然豊かな富士見市はお店だけではありません。まだまだ埋もれている魅力があります。例えば瓶沼、県外からも釣りのポイントとして親しまれています。このようなスマイルスポットをもっと増やしましょう。今後も魅力あふれる富士見市を目指して仲間と共に協力できればと思います。地元の方はもちろん、富士見に訪れた皆さんのキラキラ輝く笑顔のために、そして私たちのために。30、編集後期。3月定例会は、新型コロナウイルス感染症に関わる状況も注視しながらの議会運営となりました。本市においても感染拡大防止に向けて一斉休校や公共施設の休館などの対策を講じましたが、さらに市民生活への影響を最小限にとどめる取り組みに注力すべきとの観点から、議会としてもできる限りの対応をいたしました。この度の事象も踏まえ、安心安全な暮らしのために引き続き取り組んでまいります。31、発行、編集、ほか。発行、富士見市議会。編集、総務常任委員会。電話、049-251-2711 代表。発行日、令和2年。2020年5月20日183号市議会議員の年賀状、暑中見舞い状、祝い金等寄付行為は法律で禁止されております。皆様のご理解をお願いします。再生紙使用。これで富士見市議会だよりナンバー183を終わります。